一咕噜巴里扬一大刚阿瓦乌乌萨库拉吉拉阿兰奇卡姆伊玛乌西里卡阿亚伊库西内
イランカラプテ、おはようございます。2019年10月13日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ第222回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。FM イングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨夜の午後7時に伊豆半島へ上陸した台風19号は、関東地方に洪水を含め大きな被害をもたらしました。被災された方にはお見舞いを申し上げます。現在のニブタニは晴れです。アイヌ語で10月はスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは9月3日付北海道新聞より朝の食卓欄原田菊江さんの回です。セタ、セタとはアイヌ語で犬のこと。物心ついた時にはルッコがいた。白くて毛の長い雑種の大型犬で、昔のことだから庭に放し飼いにしていた。私はルッコが大好きで、ルッコは私が大好きだった。二つ年下の弟が4歳の頃、100メートルほど離れた前の家にちょっとした届け物をするのに、ルッコと行くと連れ立って出かけるのを見送って、弟とルッコがもうすぐ前の家に着くって時に、私がピーッと口笛を吹くと、きびすを返してルッコが私のもとへ一目散にかけてくる。置いてけぼりの弟はギャン泣きしながら戻ってくる、といういたずらを仕掛けて、お母ちゃんに怒られたものだ。私が学校から午後4時のバスの3台目で帰ってくるのを覚えているルッコは、1台目、2台目が通り過ぎるのをうずうずして待っていて、3台目が通るとダッとのごとく駆け出して、バス停にいる私に飛びついてくる。おっきいルッコに飛びつかれた私は、頭を打ったり、肘をぶつけたりしながら、ルッコと倒れ込んで、あははあははとじゃれ合ったものだ。アイヌということで、ひどいいじめにあっていた私にとって、家に帰ればルッコがいるということが、どれだけ慰めになったことか。小学3年のある日、ルッコがいなくなった。あっちの山、こっちの畑、と探し回る私に、お母ちゃんが、賢い犬ってのは、飼い主に死に際を見せないもんだと昔から言われてるんだわ。本当に賢いいい犬だね、と言ってくれたが、ルッコを失ったその喪失感は私の中で今も消えない。本日二つ目のニュースは9月16日付北海道新聞よりアイヌ文化記録映画で紹介、出演のコローラ信用披露。ビラトリ町に生きるアイヌ民族の暮らしを記録したドキュメンタリー映画アイヌ人の上映会が9月15日、浦河町大通りの映画館、大黒座で行われた。出演した古老や監督が来館し、文化伝承への思いを語った。八重樫幸人さんが代表を務める浦河の有志団体、レヘイサムが主催。映画は、アメリカ・ニューヨーク在住の映像作家、溝口直美さんが、2016年と17年にビラトリに通い、古老4人を軸に、地域でアイヌ語を学び合う姿や、伝統儀礼の様子を映像に収めた。3回上映され、満席となった2回目の終了後には、出演した古老の川名の和信さん、 茅野玲子さん、木端幸子さんらが登壇し、カムイユカラ、神の歌いなどの交渉文芸を披露した。続くパネルディスカッションで、溝口監督は、あまり演出せず、生身の人たちの人生や考えから感じ取ってほしいとの思いを込めた、と話し、川名野さんは、アイヌと言っても恥ずかしくない時代が来た。これからも一生懸命勉強し、若者に興味を持ってもらえるよう努力したい、と語った。本日三つ目のニュースは、9月22日付、北海道新聞より、アイヌ民族テーマに講演、札幌市が施設利用許可、市民団体差別だ。日本会議北海道本部主催のアイヌ民族に関する講演会のタイトルなどがヘイトスピーチ、差別扇動表現に当たると抗議を受けていた問題で、札幌市は会場の白石区民センターの使用を許可し、講演会は9月21日予定通り開催された。センター使用には許可取り消しを求める署名活動などが行われたが、札幌市は条例上取り消す自由に該当しないと判断した。講演会のタイトルは、あなたもなれる？クエスチョンマーク。みんなでアイヌになろう？クエスチョンマーク。旭川市の医師らが科学的アイヌ先住民族否定論などと題して講演した。差別への抗議行動を行う市民団体が施設利用の許可取り消しを求め、札幌市に署名約2000筆と要望書を提出し、札幌市には9月20日までに開催反対の電話やメールが17件あった。講演会では講演者らがタイトルについて、アイヌの方と結婚したらアイヌになれるという問いかけだと主張した。アイヌ民族を先住民族と認めることを求めた2008年の国会決議などに触れて、国会がしっかりした議論もせず、アイヌ民族を先住民族と認めてしまったと語った。会場内では、誰でもアイヌになれるわけではない、民族的アイデンティティを否定するヘイトスピーチだと声を上げる市民団体関係者もいた。講演会開始前、同センター周辺で、ヘイトは帰れ、アイヌ差別は違法と書いたプラカードを掲げて講演会に抗議する市民数十人と、講演会に賛同する保守系団体の関係者ら数十人が向き合い、警察官30人以上が駆けつけて騒然とした。5月施行のアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を先住民族と明記、差別を禁じ、同法に基づいて施策を行う責務を国や自治体に課す。札幌市区民センター条例は、公の秩序または善良の風俗を害する恐れがあると認める場合は、使用承認の不許可や取り消しができると定める。犯罪を煽り、そそのかすなどの行為、青少年の健全育成に有害と認められる事業などが該当するという。札幌市白石区地域振興課は、今回、講演会タイトルや許可申請書などを検討し、承認を取り消す事案ではないと判断した、と説明し、今後も事案ごとに条例に基づき判断するとした。大阪府門真市では、2014年、公共施設で予定された集会について、差別的な名称をつけた団体が協賛していたことや、許可申請書の内容から、条例の公の秩序または善良な風俗を害する恐れがある事例に当たるとして、承認を取り消した。同市は、表現の自由は保障すべきもので、原則使用制限は行わないとする一方、人種や民族、国籍などの属性による差別行為は許されないとの姿勢に立ち判断したとした。山形県でも同様の事例で施設の利用を不許可とした例がある。本日4つ目の記事は9月22日付北海道新聞社説よりアイヌ民族権利回復の議論を前へ。伝統儀式に用いる鮭の捕獲は先住民族の権利だと訴え、門別アイヌ協会会長の畠山聡さんが、北海道に許可申請をせずに門別市の川で鮭を取った。川での鮭漁は水産資源保護法で禁止されているが、北海道内水面漁業調整規則は、 伝統儀式と漁法の伝承での特別裁縫を認める。ただ、あくまで申請が条件だとして、道は道法違反などの疑いで畠山さんを門別所に告発した。2007年、土地、資源の利用権など先住民族の権利を保障する国連宣言が採択され、政府も賛成票を投じた。だが、議論は一向に進まぬままだ。5月施行のアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を先住民族と明記したが、先住権に触れていない。今回の捕獲は、こうした現状にしびれを切らしての問題提起だったのではないか。道がすべきなのは、告発ではなく、先住民族の権利回復に向けた議論を前進させることだ。問題の発端は、明治時代に開拓使が、アイヌ民族の生活の基盤である鮭漁を、交渉もなく禁止したことにある。畠山さんらは、約10年前から資源保護に配慮し、アイヌ民族に一定量の自由な捕獲を保障するよう、国や道に求めてきた。歴史を踏まえれば、主張は理解できよう。恵泉女学園大学の上村秀明教授は、国連宣言が謳う先住権の観点から、畠山さんの行為は、先住民族の自己決定権に基づき、国際法上正当だ、と指摘する。明治政府は同化政策を進め、土地や文化、言葉も奪い、今に続く格差や差別を招いた。問題解消には権利回復が欠かせない。水産庁は、特定の集団に漁業権を設けることは、憲法14条の法の下の平等に反する恐れがある、というが、14条は、社会的、経済的弱者を厚く保護して、格差を是正する実質的な平等を含むとされる。カナダは自家消費の鮭漁を認め、アメリカでは居留地で狩猟や漁業ができる。ノルウェーは先住民族の言語を公用語にし、議会や大学もある。日本の遅れが際立つ。国連人種差別撤廃委員会は、アイヌ民族の土地と資源への権利が十分保護されていないとして、政府に勧告を繰り返しており、深刻に受け止めねばならない。来年4月、イブリカン内白老町に開設される民族共生象徴空間、愛称ウポポイは、先住民族の尊厳の尊重を掲げる。なのに、政府や道が権利回復に後ろ向きでは、国際的な信頼を失うだろう。本日最後のニュースは10月6日付北海道新聞より、ビラトリでフォーラム、国内外先住民族の未来語る。国内外の先住民族への理解を深める催し、ビラトリ町二部谷国際先住民族フォーラム2019が10月5日日高管内ビラトリ町二部谷の猿川歴史館などで始まった。アイヌ民族をはじめ世界の先住民族に関する講演や研究発表、伝統の踊りなどを通じ、参加者が交流を深めた。大会テーマは、ウェカラパ、アイヌ語で集い、で、開催は2005年以来3回目。10月6日までアイヌ民族を先住民族と初めて法律に明記したアイヌ施策推進法や先住民族の課題、発展について考える。初日は国内外から約300人が参加。ビラトリ町の川上満町長は、コタン、集落を再現した広場の整備など、町の施策を紹介した。恵泉女学園大学の上村秀明教授は、アイヌ民族への差別や権利獲得の歴史について説明し、先住民族の歴史をきちんと共有することが、権利確立の土台となる、と強調した。カナダやフィンランドの先住民族に関する研究成果、ニュージーランドの先住民族の言語、文化を復興する事例の発表も行われた。6日は、言語や知的財産、文化環境をテーマに、分科会、全体会議が開かれた。以上が今日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
先ほどニュースで紹介されました、2019年のビラトリ町二部谷先住民族フォーラムについてですけれども、
はいはい、
実は私も言語のですね、分科会で事例発表をしました。
はい、
台湾の事例発表とですね、いろいろ 先進的な地域の発表を聞きまして、とても参考になりました。ぜひアイヌ語を復興したいなと、 今以上に復興したいなというふうに考えています。以上です。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。
カムイユからの紹介コーナー、フリチャッチャッ、会長フリと味噌サザイ、語り鍋沢根吹さん、録音1968年昭和43年4月、茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3よりお聞きください。
とりあえて力すんくらんけてけ、とりあえて参考さえりくんてけ、とりあえてしつろこばしていとぱいべ、とりあえていりすぱいぺちこあのちかなかな、とりあえてかむいへねあるきころねっなんか歩きころ、参考さえそうあんたいけ、とりあえて、いとっぱいべ、いりすぱいべ、とりあえて、ちこあんのちかなかな、とりあえて、きろがわ、たんたなんとおったとぬからす、とりあえて、きあくすぴりかのと、とりあえて、ちしれあのきひくす、とりあえて、ピスタサパスきあくす、とりあえて、しえたすぺもころはほか、とりあえて、しえたすぺちゃんこさえ、とりあえて、しえたすぺありききころ、とりあえて、ホストンパクの間をえかった、とりあえて、ありききあんころ、しえたすぺかんぺくるか、とりあえて、トプスカットの祝いすい、とりあえて、キロカイネシエタスペ、とりあえて、トアンライケスイオラ、シコロスンクランケテケ、とりあえて、サムコサエリクンテケヘ、とりあえて、シトルコパステイトパイペ、とりあえて、イリスパイペチコアンノチカンナカナ、とりあえて、キコロロタン、ホスキーノポパスクロッカヨアルキヒネ、とりあえて、タンメンフリシルウェノリ、とりあえて、ネプネレネプナンテ、とりあえて、ハウイカイケサムコサエチョアンタイケ、とりあえて、コロワのカムヨピッタアルキヤッカ、とりあえて、ジャムコサエツアンタイケ、とりあえて、イトッパイペイリスパイペ、とりあえて、チコアンノチカナカナ、とりあえて、キロカイネイネヘマンタ、イシサオコナヤクナタラ、とりあえて、タンメンフリシルウェノリ、とりあえて、エイキヒケボイシクノボ、とりあえて、エキナンコロワセコロカイペ、とりあえて、イシサオコナヤクナタラ、とりあえて、インカラナクソ、チャクチャコカヨネロコカ、とりあえて、イララケウトンシキプネクス、とりあえて、ナチャクチャコカヨ、オラノエコロカ、アアムコサエキクスネコロ、とりあえて、アコンコノトロクスクスカネコロ、チャクチャコカヨ、チェハイタカルペイヤイクルカタ、とりあえて、ヤヤムエオケレアナイネ、アヘルモトチアニネ、 ドライベンタイアキルベネナシコロネフリニテイハベアンチコロナンカムヨカリオ
フリチャッチャッ会長フリと味噌サザイ解説は茅野茂のアイヌ神話修正10資料編よりいたします。私はエゾマツの枝に住む大きな鳥フリ、ある日大きなトドを捕まえて巣に運んでつつき食っているとカラスがやってきて、少しだけ食べさせてくれと言ったが、私は爪でそれをひっかき殺した。それからたくさんの神々が来たけれど、同じようにひっかき殺した。ある日体の小さな味噌サザエがやってきて、この悪いフリめ、このままでは済まさないぞと言うので、私は腹を立て、この小さなやつを爪で引っかこうとした。すると、私の綿毛の間をさっと抜けた味噌サザエを引っかき損ね、自分で自分の体を引っかいてしまった。味噌サザエがすばしっこいものだから、やがて私は自分の体を引っかき続け、骨ばかりになり、つまらない死に方をしてしまったとフリが言った。だから食べ物は独り占めにしてはいけないよという話。体の大きな鳥フリと小さな鳥味噌サザエの格闘の様子が面白く語られ、食べ物を独り占めにした罰が与えられたという話。フリというのは想像上の鳥で、クジラも持ち上げられるような怪鳥です。
茅野茂、二舞谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二舞谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二舞谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
イスラエルとパレスチナの争い、ガザ地区の悲惨さをテーマにした DVD を見せられ、人間の愚かさを痛感させられました。私を含め私たち、あなた方は人としてあるべき謙虚さを失っていませんか。 FM ピパウチリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。私は何度でも言いたい、そして何度でも言い続けます。日本国、日本政府はこれまでどれほどのアイヌの人権、 尊厳を蹂躙してきたことでしょうか。今から150年前、当時の日本政府、明治政府はアイヌモシリを奪い、植民地化し、文化、言語、生活の基礎となる権利などすべてを奪い、日本人への強制同化を強要しました。加えて、御料牧場などの植民地産業施策、本州などから移住する日本人の植民土地確保などから、アイヌコタンの強制移住が行われました。アイヌへの人権蹂躙は、生きているアイヌだけではありませんでした。日本政府により設置された旧帝国大学の教養のない野蛮で人手なしの人類学者たちの手によって、研究目的と称してアイヌコタンが管理するアイヌ墓地から私たち先人の遺骨が違法な発掘として野員に乗じ、そして持ち去られました。これはアイヌの人権、尊厳に対する侵害であると同時に、刑法においても墳墓発掘罪189条と死体損壊等の罪190条となる犯罪、それも日本政府、旧帝国大学の犯罪です。その後の実態は、日本政府、旧帝国大学は、このような滞在、犯罪を時効と称し、謝罪もなく、先人たちの遺骨のほとんどは奪われたままです。こういった悪しき伝統を受け継いでいるのが、いるのか、現在、日本人類学会会長である篠田健一は、教養のない野蛮で人手なしの分子、人類学者です。なぜならば、京都大学、京都帝国大学により、昭和初期に沖縄県、奈義人村の琉球王朝の墓から遺骨が違法に持ち出された事件があります。この件については、昨年12月から琉球遺骨を返還請求訴訟として係争中でも、であるにもかかわらず、本年7月22日、篠田は京都大学総長宛てに、次のような不見識な要望書を出したからです。遺骨は学術的価値があるので、遺族、祭祀承継者へ返還せず、由来地、出土地へ地方公共団体に移管するように、移管の際は研究材料としての保存継承と研究機会の継続的な提供を合意内容に含めるべきとのことです。なんという不見識でしょう。私は同じ日本国籍を持つ一人の人間として世界に顔向けできません。篠田の要望書では、人類学という学問の継承と発展のために、個人骨資料の管理はどうあるべきかを、理事会で議論したとあります。そしてこの要望書を出したということでしょう。私は篠田に提案があります。同じテーマを世界、先進国をはじめとする 他国の人類学者に送付して議論していただきたい。そうすれば自分がどのくらい不見識な人類学者なのかを同業者から教えてもらえると思います。篠田の認識は相も変わらず、人骨は人類学者の所有物、管理下にあると言わんばかりです。アイヌ、琉球人の人権を無視し、これまでもこれからも研究を進めようとしています。人類、世界中の人々の人権のためにこのような企みを許してはいけません。絶対に許せません。何度も言います。こんなことがまかり通っては絶対にいけません。私たちはアイヌとか日本人とかの狭い枠組みを超えて、人類、世界中の人々の観点から、アイヌ、ネロアン、アイヌ、人である人として篠田の考える馬鹿げた研究は絶対に阻止しなければなりません。さて、もう一つ、隣国である朝鮮、韓国の問題について少し触れてみたいと思います。今、日韓政府の関係がこれ以上の悪化は戦争以外にないと思えるほどの険悪な状態ですが、果たしてどちらの言い分が正しいのでしょうか。それぞれに言い分はあると思いますが、共通しているのは頑なな態度です。例えば9月8日、菅官房長官はテレビ朝日系番組で日韓関係悪化について、すべて韓国に責任があると思っていると述べたとのことです。韓国のムン・ジェイン大統領も似たようなことを言っているとの指摘もあると思いますが、いずれにしても改善を図るべき立場にいる日韓政府、当事者の取るべき態度ではありません。この問題の解決方法の一つは、両国政府の政治的な駆け引きの応酬とは別の観点から、私たち両国民が良識の上に立ち、感情は一旦横に置いておいて、歴史事実や経緯を客観視することが大事ではないでしょうか。これまで日本が犯してきた植民地支配という歴史事実、足を踏まれた者たちの心の痛みをどう考え、どう誠意を示したら彼らの恨みや怒り、心の痛みを軽くし癒すことができるのでしょうか。人類の歴史上、植民地支配等は日本だけが行ったわけではありません。単純化して言えば、100年前の先進諸国はすべて行っていました。そしてそれらの国々の多くは現在も植民地支配を謝罪していません。さて、私たち日本国民は、その一人一人が朝鮮、韓国の問題について歴史事実から目を背けることはできないと考えます。また仮に法的に責任はないとしても、それを突っ放ねることが問題解決への合理的な判断とは言えない場合もあると考えます。私は日韓併合、日本が韓国を植民地化したために朝鮮、韓国人が 日本人とならざ、ならされ、その後、日本国、政府が始めた戦争などで、それらの元朝鮮、韓国人の日本人が、多大な被害、損害を受けました。さらに、元朝鮮、韓国人の日本人は、一般の日本人から差別を受けたという歴史事実について、私たち日本国民が正確に理解した上で真摯に解決への検討を行うことが必要だと思います。なお、この歴史事実はほとんどアイヌと一緒です。また、日韓関係の改善については、お互いに自分の都合の良い歴史事実のみを主張し合うのではなく、歴史の真実、場合によっては様々な解釈が可能な真実をも理解し、客観視した上での話し合いが大事ではないでしょうか。以前にお話ししたことがありますが、アイヌと朝鮮半島の人たちは、昔から良い関わりを持ってきました。日本企業等による強制労働の過酷な環境から逃げ出し、アイヌに助けを求め、逃がしてもらったという事例は数多く歴史に残されています。そのままアイヌの家に留まり、アイヌ目のこと、目音になった話も多く聞いています。実際、私の周辺には、目のこと、家庭を構えている在日の人たちもたくさんいます。これも以前お話ししましたが、私には若い頃、建設現場で寝食を共にして、随分と可愛がってもらったことのある、在日の人たちがいます。私はこういった一人一人の個人レベルでの素晴らしい出会いが民族を超えて心を許せるきっかけ、土台になると思います。そして遠い昔になりますが、私には素敵な韓国人女性との出会い、ロマンスがありました。韓国の人たちとは、良き隣人として、早期に手を握り合える日が来ることを願いたいものです。ワイフには言えませんが、日韓関係改善のため、あえて交渉いたしました。木村文夫の言いたい放題の時間でした。えらいけれ。
こんにちは、二風谷小学校代理のコーナーです。本日も二風谷小学校阿部がお届けします。10月に入って、一気に寒くなって、秋らしく、まあ、北海道の秋というのはそんなに長く続かず、秋が来たと思ったらもう冬っていう風な、そんな風な感じなんですけれども、今に雪が降る冬がもう間近かななんていうふうな、そんなふうなことを思ってます。最近よく言われてるのが、異常気象っていうふうな、そういうふうなのが言われてて、今年も5月の終わりぐらいですか、北海道のサロマ町が、全国で一番暑かったっていうふうな、5月の末に北海道が一番暑いなんていう風なのは、未だかつて、ほとんどないことかなという風な、そんな風なことで、気候がおかしくなってんのかなと、温暖化が、 まさに進んでんのかななんていうふうな、そんなふうなことを思ってるわけですけれども、やっぱり北海道の場合は、10月になると、9月ちょっと暖かかったんですけれども、10月になるとやっぱり涼しくなって寒くなってっていうふうな、そんなふうなことで、これも、温暖化っていうふうなことが本当に進んでいくっていうことを考えると、10月寒くなってちょっと一安心かななんていうふうなことも思うわけですけれども、最近、自分、ちょっと考えてることが、もっと大人頑張らないとダメだなっていうふうな、そんなふうなことをちょっと考えてまして、そのきっかけとなったのが、連日、国連の方で、さっきの気候にも関わるんですけれども、異常気象とかそういうふうな温暖化のことを話し合うっていうふうな、そういうふうな目的でもって、気候行動サミットっていうのが、全世界から各国の代表、リーダーたちが集まって、行われたわけですけれども、日本からは、この間、入閣したばかりの、小泉進次郎環境大臣が参加したわけなんですけれども、その中で、その、各国のリーダーたちの話し合い自体は、そんなにパッとした話にはならなかったらしいんですけれども、一つ注目されたのが、スウェーデンの16歳の女の子、グレタ・トゥーンベリスっていう、そういう女の子なんですけれども、この女の子が、各国のリーダーたちを前にして、非常に衝撃的な演説を行ったというふうな、そんなふうなことがちょっと話題になってて、この、16歳のグレタさん、スウェーデン、ストックホルムに住んでるんですけれども、その女の子は、どんなふうな経歴かっていうと、前の年かな、去年ですね。去年の8月ぐらいに、その異常気象、温暖化っていうふうなのに対して、ことを起こさない大人に、嫌気をさしてっていうかな、自分が何とかしなきゃならないというふうな、そんなふうなことを一人思いまして、ストックホルムの国会議事堂前で、学校を休んで一人座り込みを始めたらしいんですよ。温暖化に対して大人たちが何か行動を起こさないとダメだというふうな、そういう訴えの座り込みを。で、16歳の女の子なんですけれども、身長も150センチちょっとぐらいっていうふうな、そんなふうなことで、非常に小さな女の子なんですけれども、その子のその一つの行動が、いろんなところで、今 SNS の時代なんで、SNS を通じて世界各国にその様子が知らされまして、それで、結局それが一人増え、二人増え、その座り込みが。で、それが7ヶ月後、今年の3月に、全世界で125カ国、100万人以上が、その温暖化に対する何か行動を起こしなさいっていう大人に求めるストライキを一斉に行ったっていうふうな、そんなふうなニュースが。これ結構日本では全然話題にもなってないかなっていうふうに思うんですけれども、自分も今回の、国連の気候行動サミットでのグレタさんの演説のそのニュースの中で、こういうふうな動きでこの子がっていうふうなことで知ったわけですけれども、その時に、グレタさんが訴えてるのは、私たち子供たちが、これから歩む未来、それを大人たちが何とか変えてくれというふうなことの訴えなんですよ。まさにそうですよね。子供たちがこれから温暖化がこれから本当に 進んでって、下手したら北極の氷が溶けるんでないかとも言われている、そういうふうな時代を生きていくのはっていうか、まさに今の子供たちがその危機にさらされるっていうふうな、そんなふうな、だから子供たちが危機感を感じて動き出したと。それを大人たちが見て、何か行動を起こさないっていう手はないなというふうな、そんなふうなことを思いまして、大人がやっぱり頑張らないとダメだなと、本当に思って、自分、職業として子供たちに関わる職業をしているわけで、その子供たちの未来を約束してあげなきゃなんない、そういうふうな仕事をしているわけで、本当にそのグレタさんの叫びっていうかな、大人たちに対して、悲痛な叫びを私たちは真摯に受け止めなきゃならないだろうなと。自分よく、これからの未来を子供に託すみたいな、そういうふうなことを、なんか聞こえはいいんですけれども、自分たちが何もしないで、あなたたちがこれからの未来の時代を作ってってね、みたいな、そういうふうなニュアンスのことをもしかしたら言ってたかなっていうふうなことを思うと、ちょっと反省っていうかな。子供たちの未来を、安心で安全な未来を、ちゃんと地ならししてやらなきゃなんないのが自分たちの仕事でっていうふうな、そんなふうなことを改めて、今回思ったかなというふうに思います。先日、10月の5日、6日と、先住民フォーラムっていうふうな、そんなふうなことで、二豚にで行われたわけですけれども、その時にも、やっぱり、いろんな危機に瀕しているこの地球を守っていくっていうのは、自然をちゃんと大切にして守っていかなきゃなんないんだなと、その行動をちゃんとしていかなきゃならないんだなっていうことを、改めてそのフォーラムでも、共に生きる世界を目指して、共生の世界を目指してっていうふうな、そういうふうなスローガンで行われたんですけれども、二風谷に住んでいると、二風谷はアイヌの人たちが大切に守り育ててきた、そういうふうな、地域で、その自然との共存っていうふうなことが大きな、その中にはアイヌの人たちの根源にあるわけで、その自然との共存っていうのを考えたときに、今自然破壊が進んだ中での温暖化っていうふうな、そんなふうなことに対して、真摯に向き合って、大人が子どもたちが住みよい世界を生きていくための今、土台作り、地ならしを本気でしなきゃなんないんだなっていうふうなことを、考えました。思ったわけです。なんとか、一人の力でも、一人の女の子があれだけ訴えたわけですから、16歳の女の子が。大人一人が何ができるかって、今自分に何ができるんだっていうふうなことを本気で考えていかなければならないかなというふうに思います。本日の二風谷小学校だよりのコーナーでした。ありがとうございました。
それでは音楽をお聴きください。ギター弾きたくない浜田隆さんの演奏です。同じ題名でギター弾きたくないという2018年に出された CD からです。小樽内レコード。それではお聴きください。
テレビでも見ていたい。週間天気予報で晴れの日を探したい。雨の日ならギター弾きたくない。 間違えたとは痛すぎたくない。練習したのにどうもうまくいかない。もっと練習しなさい。練習練習うるさい。頭冷やそう。ギター弾きたくない。ギターギターギター麗しいの楽器、世界で一番好き。いつでもどこでも何度でも弾いていたかったのに、世の中って不思議。オープンマイクでギター弾きたくない。できることなら人の演奏を見ていたい。俺の出番はまだかってハラハラしないでいたい。オープンマイクじゃギター弾きたくないかな。他の人の演奏を偉そうに批評したい。何様なのさ、ギター弾きたくない。ギターギターギター麗しいの楽器、世界で一番好き。いつでもどこでも何度でも弾いていたかったのに、世の中って不思議不思議。弾きたくなるまで弾かない方がいい。無理やり弾かずにちょっと待ってた方がいい。音楽が呼んでいる、あなたを待ってる。弾きたくなるのを待ってた方がいい。弾きたくなるのを待ってた方がいい。いつか弾きたくなるから、弾きたくなるから。いつか弾きたくなるから。
ピリカ・カンピソ氏のコーナーです。本日は北海道新聞9月1日付の書評を紹介させていただきます。題名はアイヌ日本人その世界、著者は小坂陽介さん、出版社は藤田印刷エクセレントブックス、値段は2376円です。出版されたのが5月31日です。書評を書かれている方は平田剛さん、フリーランスの記者です。このテーマへの関心が高まる中、良心的なリポートが生まれた。歴史ファンなら今から150年前、当時の明治政府がアイヌモシリ、北海道サハリン島千島列島、の大半で先住民族に戸籍法を適用し、1871年日本語の習得を奨励し、1871年和風のカバネ名に改めさせるなどしてきた経過を承知だろう。同化政策のスタートである。以来アイヌ民族は日本人とされ、それが今や殲滅戦1895年、我が国は単一民族国家、1986年、アイヌ民族なんて今はもういない、2014年、といった政治家らによる消滅論の培養土にもなってきた。ところが、本書はアイヌと日本人を横一線に並べ、 違いを浮き彫りにしようとしている。まず同化政策開始以前から伝わる交渉物語を地図代わりに、狩猟採集民として生きたアイヌの精神世界に分け入っていく。そして個人を含む大勢のアイヌからヒアリングを通して、現代に暮らす人々もまたそれぞれの流儀でその精神をリレーしていることを示した。大学に対する留置遺骨返還の要求や、川で鮭を取る自由を求める動きなど、アイヌ自身による最近の先住権運動にも同じ精神的背景を見出す。札幌出身の著者は、アイヌ民族博物館学芸員から北海道新聞へと転じつつ、長く取材を重ねたという。完成した本書は、日本国家による同化政策の誤りを改めてあらわにした。互いに違いを認め、理解した上で、これからどんな新しい関係を目指すのか、今度は読者が考え動く番だ。後半の外国者向けの英語バージョンも読み応えがある。以上です。第222回目の最後のコーナーです。本日はカムイユからニュース木村文夫の言いたい放題二部谷小学校だよりをお送りしてきました。それでは FM ピパウシカのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは、月に1回主に第2日曜日、ビラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第222回目の放送もお別れとなります。次回は11月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいないけれ。